今日のメッセージのタイトルは、良いサマリア人から学ぶ2、ルカの福音書17章11節から19節です。この2というのは、ルカの福音書10章で私たちは良いサマリア人の例え話からも学びました。それを1とすると、これは2ということです。ではまず聖書のテキストをお読みします。17章の11節からです。さて、イエスはサマリアに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ザラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ今日のこのメッセージを祝福してください。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人に、あなたの愛、恵みのメッセージが届きますように、助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ここで17章の11節で、イエスはエルサレムに向かう途中というふうにありますけれども、イエス様がエルサレムに向かっていた目的、そこで何が待っていたかということが次の章に書かれています。18章のルカの18章の31節から33節ですね。お読みします。さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子はイエス様のことですね。異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。エルサレムでイエス様のことを待っていたのは十字架ですね。イエス様はそのことをご存知で、そして十字架に向かって住んでおられたということです。ですけれども弟子たちはそのことを理解していませんでした。34節には、弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかったとあります。イエス様はガリラヤとサマリアの境を通ってある村に入りました。そこで出迎えてくれた人々がいます。 そしてその10人の人々による歓迎のコーラスがありました。どういうコーラスかというと、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいというコーラスでした。聖書を読んでいくと、イエス様を歓迎したほとんどの人々は何らかの問題を抱えていた人たちでした。ここに出てくる10人のような人たちです。イエス様は多くの人々、特にユダヤ人の指導者たちからは歓迎されませんでした。イエス様は歓迎されるために来られたのではなくて、逆に全ての人を歓迎するために来られました。どういう人を歓迎したか、どういう人がそのイエス様の歓迎を受け入れたかということがルカの5章に書かれています。5章の31節で、そこでイエスは彼らに答えた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。もう一つ、ルカの19章の10節にもイエス様が来られた目的が書かれています。人の子はイエス様の子ですね。失われたものを探して救うために来たのです。イエス様は神の国をもたらし、そして神の国に私たちを歓迎するために来てくださったということです。この10人は特別な病気にかかっていました。聖書、比較的新しい翻訳ではサナートという、言葉で訳されていますが、そのサナートという病気が正確にどのような病気であったかは分かっていません。重い皮膚病のようなもの、感染するもので、そして聖書のこの病気の場合は家の壁とか衣類にまでも移るというふうにされていましたから、そしてそれを、祭司が診断して感染していると判断された場合は隔離されました。そして、他の人との関係が断たれたわけですね。完治したと診断された場合には祭司による、宣告によって普通の生活に戻ることができました。先週学んだラザロの場合、全身にできものができていましたけれども、サラートではありませんでした。ですから少なくともラザロの場合、町の中で人々と共に生活することができました。サラート患者の場合は町に入ることが許されず隔離され、患者同士が集団を作って助け合って暮らしていたようです。この10人がイエス様に近づかずに遠く離れたところから叫んだというのはそのためです。イエス様は彼らに自分の体を祭司に見せるように言われました。癒されたことを診断するのは祭司の仕事であったからです。彼らはイエス様の言葉に従いました。信仰というのは従うということです。そして苦しいとき、助けを求めるときは御言葉に従ったり祈ったりすることは比較的たやすいことです。苦しいときの神頼みということわざがあるくらいです。しかし元気なときとか物事がうまくいっているときは御言葉に従ったり祈ったりすることが難しくなります。彼らはイエス様の言葉に従って癒されました。いつの間にか9人になっていました。 この9人にとって神様の憐れみ、そして恵みのイメージというのは癒し、癒されるということに限られていたようです。ですけれどもイエス様はもっと素晴らしいものを与えようとしておられました。そのことに気づかなかったということです。神の憐れみというのは何か問題にぶつかった時だけに必要になるものではありません。日々生きるのにいつも必要なものが神様の憐れみです。それがなければ生きていけないものです。私たちは神の憐れみ、神の恵みによって生かされています。私たちの命も健康も仕事、能力、すべては皆神様からの憐れみ、恵みによるものです。旧約聖書の愛歌の3章の21節にこういう言葉があります。私はこれを心に思い返す、それへ私は言う、私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。主こそ私への割り当てですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。ここに主の憐れみによって生かされている、滅びることがなかった、滅びなくて済んだ、そしてそれは朝ごとに新しいとあります。この癒された9人の人たちは癒されてもうそれで十分というふうに考えたようです。しかし主はもっと素晴らしいものを与えようとしてくださってました。神様との関係です。それは永遠の命とも呼ばれています。私たちも癒しの奇跡は素晴らしいものと思います。しかしもっと素晴らしい奇跡は神がその一人子をお与えになったほどに、イエス様を与えてくださったほどに、私たちを、あなたを、私を愛しておられるということです。以前私たちの教会では夏の無料英会話教室を10年間にわたって提供しました。アメリカ人クリスチャンがボランティアとして8週間教えてくれました。教材は聖書を簡単にしたものを用いました。私たちの願いは英語を通して聖書に触れることによって一人でも多くの人にイエス様を知ってほしい、信じて救われてほしいということでした。しかしほとんどの人は英語だけもらってよかったと思われたようです。イエス様を知ることの方がはるかに良いことなのに、残念に思いました。また時々電話のカウンセリングでも信仰ではなくて問題を解決できるアドバイスだけ欲しいというリクエストがあります。イエス・キリストまではいりませんということです。しかし人間の根本的な問題はイエス様にしか解決できません。9人の信仰は自分中心の御利益的な信仰、苦しい時の神頼み的な信仰と言えるかもしれません。もしまた病気になったらサラートを癒されたという感謝をすっかり忘れて、なんだまたか、どうなってるんだと文句を言いそうな信仰です。神は苦しい時の神頼みの信仰を受け入れてくださいます。苦しみは 私たちを神へと導くことのできる神様の愛の恵みの警告ランプのようなものです。聖書にも詩編の119編の71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたという言葉があります。私も自分の人生の挫折を通して神のもとに戻ることができました。若い時は世界の問題を解決するつもりでしたが、自分という問題も解決できない自分の弱さに気づき、神様の助けを求めました。さて、癒された10人のうち1人だけイエス様のもとに戻ってきました。主よ、私たちを憐れんでくださいと最初に叫んだ時よりももっと大きな声で叫びながら、そして神様を賛美しながら戻ってきたとあります。一人だけ癒されなくて戻ってきたのかというと、そうではなくて、嬉しくてイエス様にお礼を言いたくて神様を褒めたたえながら戻ってきました。一人だけです。みんなやってるからとかみんなやってないからという問題ではなくて、自分から人に言われてではなくイエス様のところに走ってきたかもしれません。9人は少しでも早く普段の生活に戻れるように祭司のもとへと急いでいました。この人は回り道をしていました。ある意味ではこの人は時間と労力を無駄にしているというふうに言えるかもしれません。他の9人は大声で神を賛美しなくても、イエス様のもとへわざわざ感謝しに行かなくても癒されたからその分得したのではないでしょうか。いいえ、本当に損をしたのは9人の方であったことがこれから分かります。その9人はイエス様に言われたことだけをやっていました。この人は言われてないことまでやっています。余計なことをしているのでしょうか。ルカの7章で食事のイエス様のところに来て、自分の宝物である高価な香油をイエス様の足に注いだ罪深い女性のことを覚えていますか。この人のしたことはその女性の行為と何か共通するところがあります。今日の福音は信じるだけでよい、信じて救われ罪を許され天国に滑り込みセーフ、それこそが福音。最低限のあるいは最小限の信仰で罪の許しと天国行きの保証が与えられるという便利な福音です。問題は聖書はそのような信仰あるいは福音を教えていないということです。それはイエス様が教えた福音ではありません。私たち人間が自分に都合よくまとめ上げたものです。私たちは聖書の教える信仰、救い、福音、恵みとは何か聖書から学ぶ必要があります。この人はイエス様の足元にひれ伏して感謝しました。この人の信仰は最低限最小限の信仰で救われ天国に滑り込みセーフという信仰ではありませんでした。またその人はサマリア人でした。ここで初めて私たちはその人がサマリア人であったことがわかります。そのようにルカはドラマチックにこの人をサマリア人であるということを紹介しています。イエス様は、あれ、君はサマリア人だったのか、他のユダヤ人と一緒にいたから間違って癒してしまったとは言いませんでした。それだけではなくイエス様はその人を信仰の模範として用いられます。 ユダヤ人に嫌われ見下されていたサマリア人を彼らの信仰の教師として、私たちの信仰の教師としてお手本として用いられています。イエス様はルカの10章の良いサマリア人の例えでも、そういうサマリア人を用いてユダヤ人の宗教指導者に、あなた方が嫌っている、あるいは見下しているこのサマリア人から学びなさいと、そして見習って同じようにしなさいと言われました。ルカの福音書ではイエス様が意外な人々を用いてユダヤ人に信仰を教えています。7章ではローマ人の百人隊長、そしてあの罪深い女性、18章では主税人、幼子たち、目の見えない物乞い、そして19章では主税人の頭というように、いろいろな人を用いられています。このサマリア人は言われた以上のことを自分からやりました。自分から賛美礼拝、感謝礼拝を捧げました。普段の生活で自分から賛美礼拝、感謝礼拝を捧げる人にとって、日曜日にみんなで集まって捧げる礼拝、賛美礼拝はより有意義なものとなると思います。そうでなければ、普段の生活で賛美や礼拝がなければ、していなければ、心から礼拝を捧げる礼拝者ではなくて、週に1回の礼拝には観客のように参加し、そして礼拝がこうであった、ああであったと評価するようになってしまいます。このサマリア人が捧げたように、礼拝は受けるものではなくて捧げるものです。このサマリア人は言われたこと以上のことを自分からイエス様に捧げました。人が見ているから人に褒められるように、認められるようにではなくて、イエス様に感謝を捧げたくて、その気持ちを表したくて捧げました。私たちは好きなことには言われなくても喜んで情熱や労力、お金を捧げます。そういう趣味は私たちにとって主よりもイエス様よりも大事に扱われていないでしょうか。趣味のためにできることが主のためにできない、会社のためにできることが教会のためにはできない、金のためにできることが神のためにはできない、そういうことはないでしょうか。イエス様は9人はどこにいるのかと問われました。10人同じように愛と憐れみを持って癒したのに、他の9人はどうしたのか。これは信仰のない、本当の意味で信仰のないイスラエル人、神の民、あるいはクリスチャンに対する注意ではないでしょうか。感謝のないクリスチャン、感謝を忘れるクリスチャンは成長できません。あれをくれ、これをくれ、これをしてくれてない、あれをしてくれないというクリスチャンは成長できません。神と一緒に苦労し、そして喜び、感謝して生きるクリスチャンは成長します。旧約聖書の詩編にこういう言葉があります。詩編の103編1節と2節です。我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂を主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。もう一つ詩編の107編の1節で、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。その慈しみというのは、私たちが今日学んでいる憐れみと同じ意味だと思います。旧約の神の民も感謝の大切さを繰り返し確認する必要があったようです。イエス様はこのサマリア人に、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したと言われました。 このサマリア人はイエス様の足元にひれ伏しました。新約聖書の礼拝という言葉には2つあります。1つはひれ伏すという意味の言葉、もう1つは仕えるという言葉です。神の前にひれ伏す、礼拝する、それが人間の基本のポーズ、姿勢であると思います。そこから全てが始まります。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治した、あるいは救った、この言葉は戻ってこなかった9人は聞くことができなかった言葉です。彼らは皮膚病から癒されることで十分だと思いましたが、イエス様ははるかに素晴らしいものを与えようとしておられました。そして戻ってきたサマリア人だけがその恵みに預かりました。あなたの信仰があなたを癒したとサマリア人が言われたとき、ガッツポーズを取ったでしょうか、自分を褒めてやりたいとか言ったでしょうか。そうではなくて、神への感謝と賛美の言葉が彼の口から出ました。今日はイエス様の時代もそうであったかもしれませんが、神への賛美より自分を褒める、お互いに褒め合う方を大事にするのが流行のようです。私たちは感謝の人でしょうか、不平不満の人でしょうか。どちらの言葉が私たちの口から出るでしょうか。イエス様はルカの6章の45節で、人の口は心に満ちていることを話すというふうに言われました。神のそばで生きている人は感謝に満ちているでしょう。不平不満はサタンが得意とするものです。サタンは元祖、荒探し。サタンは兄弟たち、クリスチャンたちですね、の告発者、訴えるものと呼ばれています。私たちは悪魔の支配から愛する御子、イエス・キリストの支配に救い出されたものです。救い入られたものです。悪魔から学んだ、そして身につけてしまった不平不満の悪い習慣は簡単に治るものではありません。感謝という新しい習慣に取って変わるまで、神の恵みの訓練と訓練期間が必要です。このサマリア人の信仰、感謝の行為は、ルカの7章の罪深い女性のナルドの行為の注ぎと共通していることを私たちは考えました。そしてイエス様が2人に言われた言葉も同じです。あなたの信仰があなたを救ったのです。だから信仰で生きなさい。救いの中に、私の愛の中で、神の国の中にとどまって一緒に生きなさいと言われます。聖書の信仰は、信じて行う信仰、信じて行うですね。そして神と親しく交わって生きる、親しく交わるという信仰です。私たちを神の国に歓迎してくださっている神を、私たちの心、人生、日々の生活に歓迎して、神と一緒に行きましょう。お祈りします。愛する父なる神様、今日は一人のサマリア人から信仰について学びました。ユダヤ人によって見下されていたサマリア人を、あなたは信仰のお手本として選ばれました。私たちにへりくだることを教えるためだと思います。私たちのプライドより、あなたへの感謝、賛美が大切であることを教えられました。癒されることよりも、あなたに許され、あなたと一緒に、今も、そして永遠に生きることの大切さを学びました。歓迎してくださるあなたを、日々歓迎して、あなたと一緒に生きられるように助けてください。どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。苦しんでおられる方々の上に主の癒しと憐れみをお願いします。感染と戦っておられる医療従事者の方々の上に主の特別な守りと祝福をお願いします。 国々のリーダーたちにも死の知恵と導きと力をお与えください。このような状況の中にあっても、このような状況の中にあってこそ、世界中の人々が愛し合い助け合って生きることを学ぶことができますように。また自分たちの力によってではなく、あなたの憐れみと恵みと愛によって生かされていることを学ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。